情熱ストーリー起業家応援ラジオ。皆さんおはようございます。日曜日の朝、ご機嫌いかがでしょうか。貯蓄アドバイザー、そしてパーソナリティの小川浩二郎です。私は普段、一般の方や経営者の皆さんにお金の貯め方専門のファイナンシャルプランナーとして講演活動や個別相談をしております。今の時代に合ったお金の守り方、貯め方、増やし方がテーマです。この番組はゲストさん、そしてリスナーの皆さんの夢を応援する番組です。熱い思いを持つゲストさんをお呼びし、ご自分の情熱ストーリーを語っていただきます。人の数だけストーリーがあり、そして学びがあります。リスナーの皆さんに励みと勇気と気づきをお届けしたいと思っております。さて、今日も素敵なゲストさんをお呼びしております。今日のゲストは株式会社明東会代表取締役の松浦玲子さんです。一体どんな話が聞けるのでしょうか。お楽しみです。情熱ストーリー起業家応援ラジオは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお届けします。それでは本日のゲストさんを紹介します。株式会社明東会代表取締役の松浦玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、簡単に、ご本人の方から、自己紹介をよろしくお願いしますか。
はい、はい、私は人生を強く美しくおしゃれに生きる、それをテーマに、和装、洋装、ファッションを通して人々を成功に導く、そういう活動をしています。はい、
はい、和装、洋装、ファッションをテーマにということで。
はい、そうですね。
はい、まあ、簡単に言うと、まあ、着付けだとか、まあ、いろんなことされてるんですよね。
はい、そうですね。
もうちょっと具体的に言うとどんな感じでしょう。
はい、
今
お仕事とは別に玲子塾という塾を開講しておりまして、
はい、
その塾の中では、はい、和装の方の着物の方では着付け教室、15分で着れる着付け教室というのを開講しています。洋装の方はファッション講座ということで、はい、まあ、その方の TPO だとか、似合ったものだとかを選んだり、はい、コーディネートをしたり、ファッションを通して成功に導くスタイリングなどを提案している講座を開いております。
なるほど、ファッションと成功ということですね。
そうですね、はい、
ちょっとその辺のことは後でちょっと具体的に掘り下げて聞いてみたいと思うんですけども、はい、もともとそのファッションにご興味があって、最初からこの分野に入られたんですか。
そうですね、もともとは専業主婦だったんです、ただの、
はい、
それがたまたま、それこそ本当にご縁がございまして、はい、最初はニットの貿易から始まったんですけれど、ニットの卸からファッションの道に入って、
はい、
全くのど素人だったんですけれども、まあ、なんかご縁があって始めることになり、もうどっぷり始めて30年、はい、この道一筋でやってきてます。
ニットから入られて、それから和装も洋装もっていう風に。
そうです、ニットに入って、洋服に入って、最後に和装です。
あ、なるほどなるほど、はい、まあ、ファッションつながりということですよね。
そうですね、はい、
松浦さんの何かファッションに対するテーマなんかっていうのはおありですか。はい、
あ、そうですね、はい、ファッションって特にこの景気が悪くなってから、なんか贅沢だとか、またファストファッションとかお安いお洋服が世の中にいっぱい出るようになると、
はい、
ファッションにこうあんまり興味がないとか、お安ければいいとかっていう感じで、あまり興味のある人がどんどん減ってしまってるんですけど、私たち販売しててお客様と出会って思うんですけど、一瞬で、はい、人をハッピーにするものなんですよね。で、まあ、 テンションが下がっていたりだとか悩みがあったりしている時に着るものをちょっと変えるだけですごくハッピーになったり、はい、元気になったりそういうすごい力があるものだと思ってるんですね。だから高いものがいいとかブランド品がいいとかっていうんではなくってなかなか心の中って変えることできないじゃないですか、
は
い、プラス思考にしたいとか前向きにと思っても、なかなか気持ちは変えれないんですけど着るものを変えて見た目を変えるだけでヒュッとテンションが上がったり元気がないっていう、そういうもう実体験をもう散々してきたので、その本当にあのおしゃれっていうことだけではなくって、
はい、
あの衣食住の衣の力、
はい
はい、和装要素関係なく、その衣の力があのすごいパワーがあるっていうことをお伝えしたいなと思ってこういう活動をしてます。
なるほどね、
はいはい、
何かあの現場でそのファッションを通してこの方 その例えば気分がゴロッと変わったなとか、
はいはい、
あのテンションが上がったなとか、
はい、
まあ、そういうあの体験ってありますか？
もう毎日それは体験してますね、はい、あのお店で女の子たちがこうお洋服着せてるんですけど、
はい、
今日は本当にちょっと悲しいことがあったのって、だから気分をちょっと上げたくて、あのブラッと寄ってみたんですって、そしたら、まあ、たまたま目に留まったこのワンピースがなんか可愛いから着るだけでも着ていいですかっていうお客様に着ていただいたら、本当にもう顔色がパッと変わってフィッティングルームから出てこられて、
なるほど、
なんかさっきまで沈んでた気分が、もういっぺんでハッピーになったわって言って、あの喜んでくださるお客様に出会うことって本当に何、もう何回も何百回もあるので。
なるほど、
はい、
それは女性の方ですか？
それは女性の方です。
あ、まあ、職場でとか家庭でとかいろいろあったんでしょうね。
そうですね、
うん、はい、でそれをまあ自分の中でこう気分を切り替えるのにはなかなか難しいけれども、
そうですね、
ちょっとしたきっかけですよね。
そうですね、は
い、それほどやっぱりファッションって人をワクワクさせるっていう力があるんでしょうかね。
そうです
ね、
はい、そうだと思います。
うん、で 和風の着物とか、
はい、
そういうものもされてるんですよね。
そうです、お着物は、はい、私今やっぱお仕事やっぱりこれ30年もやってますので、ある時こう販売することにちょっと疲れた時期がありまして、たまたまその私の営業所の近く前に着物屋さんがあったんですね。で時間がある時にちょっと立ち寄って、
はい、
お着物の歴史だとか産地だとかそういうお話を聞いてると、本当にこの日本の風土に出会った産地産地の素晴らしいあの織物だとか、はい、あの技術っていうのがあるんですよね。でもそれがどんどんこうやっぱり廃れていく、
は
い、まあ、の守る人が減っていくっていうことをその時に知って、あの自分もお茶を習ってたので、
はい、
着物を着る機会があったんですが、人に着せてもらってたんですね、で、まあ、せっかく習ったんだから自分で着れるようになれたらいいなっていうのもあったので、その着物屋さんで時々あの着物見せてもらって、そのうち自分でちゃんと着れるようになりたいって進んでいって、歴史を知り、こう技を知り、先人たちのすごいあの力みたいなものを学ぶことによって、あ、これ和装も洋装も本当に素晴らしい、あの力があるエネルギーがあるっていうことに気づいて、着物にもハマりました。
なるほどね、
はいはい、
こう和装というとなかなか着る機会がないじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、そこでなかなか着ないというか、まあ、とっつきにくいというかね、
はい
はいはい、何を選んでいいかわからないし、果たして自分で着れるんだろうかというね。
そうですね、
はい、ハードルもあると思うんですけども、はい、あの普通着物を着るっていうとなかなか時間がかかりそうな感じじゃないですか。
そうなんですよ、まずあの時間がかかることが、あのすごくハードルを上げてしまってると思うし、その着物自体がすごいお高いものだっていうやっぱり認識もハードルを上げてしまってると思うんですね。ですよね、だから、まあ、あのお母さんが持ってるものだとか、はい、誰からいただいたものだとか、タンスに眠ってるものを、
はい、
あの素早くささっと自分で着れるように、着て出かけたい時、着物の気分の時にあの本当に10分15分で着れるようになれば、お洋服選んでこちょこちょしといても女性って15分ぐらいかかるじゃないですか、
はい、
そしたらその着物が同じぐらいの時間で着れたら、もっと気楽にお着物を着てお出かけする女性がたくさん増えるんじゃないかなと思ったんですね。それであの本当にきちっと綺麗に素早く着れる、はい、 あの着方を自分なりに、あの自分も一応しっかり基礎から習ったんですけど、あの改良して、はい、それだけを教える着付け教室っていうのを自分で開いたんです。
なるほど。
結構やっぱりあの長い期間、うん、あの学院を運営していくためにはね、はい、学校側の運営状況とかもあるので、いろんなこう、まあ、ちょっと無駄というか、あの着るだけに関係ないものも教えていただく時間とかもやっぱり取っていますよね。だからもう着ることに特化した、自分一人でさっと着れることだけに特化した教室ってなかなかないので、それを開いて皆さんに簡単に短い時間で気楽に着ていただけるっていうのをテーマに、あの開いています。
なるほど、
はい、
あの僕ちょっと分かんないんですけども、はい、これ着物って普通、まあ、着付け教室とかで教えられて、はい、何分ぐらいで着れるもんなんですか？
長襦袢からでしたら30分から45分ぐらいかかります、はい、
やっぱりそんな時間かかると、
はい、補正をしたりなんだかんだいろいろやると、
はい、それを15分というのはえらく短い、はい、
そうなんですね、はい、あのどうしても綺麗に着ようとするといろんなとこ触っちゃうんですね。で触らなくていいとこいっぱい触ってちょっとでも綺麗に綺麗にって着ながらどんどんどんどん触っていくのでどんどん時間が立っていっちゃうんです。
微調整をしてる
とですね。そうなんです、そうなんです、はい、だからもうほっといていいとこはもう完全にほっとけばいいんですね。
なるほど。
着物って帯があるので、はい、胸と背中ときちっと見せればいいとこの箇所って決まってるので、はい、そこだけちゃんとしてれば、はい、まあ、いわゆる見えないとこはぐちゃぐちゃしてても全然大丈夫なんですよ。
なるほどね。
そういうのを知らないので、はい、皆さんそこをちゃんと教えて、はい、気にしなくていいとこはほっといてちゃんとあの押さえないといけないポイントだけを、あの掴んでいくと、あの15分で切れるようになります。
なるほどね、はい、それはまあ和装の部分で、はい、洋装の部分ではどういうことをテーマにされてるんですか？はい、
あのやっぱり第一印象ってすごく大事じゃないですか、でビジネスシーンとかでも、はい、あの TPO、はい、皆さんそれなりに考えていらっしゃると思うんですけど、好きなものをやっぱり着てしまうんですよね、
はい、
好きなものの方が安心感があるので、で好きなものを着てしまうから、あのちょっとこの場にそれじゃないんじゃないのとか、それは逆に似合ってませんよっていうのを、はい、あの着てらっしゃる方がすごく多くて損をすごくしてると思うんですよね、
はい、
なのでそういうアドバイスやコーディネートを、あのさせていくといただくと、第三者の方に、あ、今までと違うね、今日はちょっと違って見えるね、なんかすごいできる人に見えるみたいなお声をあの聞くと、どんどんやっぱり自信がついてくるんですよね。で外見が変わることによって内面が変わっていくんですよ、
は
い、
なるほど。
でどんどんおしゃれになっていくと、はい、どんどん中身も自信にあふれて成長していくんですよね、すごい簡単な成功へ の、あのプロセスだと私は思ってるんですけど、なかな か、 なんか自分のキャラとか、はい、カラーを破れない方が多い、なんかそれがすごくもったいないなと思って、
なるほど、ね、
あのまあ、私にできることがあればと思ってあのこういう塾を開いております。
なるほど、
はい、
あの今キャラっておっしゃったんですけども、はい、あの自分が思う自分と他人から見た自分ってなかなか違うじゃないですか、
は
い、
そうですね、はい、
で自分ではちょっと控えめだったりだとか、はいはい、あのちょっと、まあ、殻が破れない、
はい、
うん、ちょっとポーンとこうブレイクできないっていう感じがあったとして、
は
たから見るともっとこうしてやればいいのにとか、
はい、
ここを変えたらいいのにっていうそのギャップがありますよね。
そうですよね。
それなかなか自分じゃ気づかないんですけど、
そうですよね。それはやっぱりあの第三者がしっかりと、あのお伝えしてあげないと本人にはわからないことだと思うので、
ですよね、
はい、そこをアドバイスできればなと思ってます。
自分では暗い服の方がな合ってるとか好きだとか思ってても、いやもっと明るくしたらいいのにとかね。
そうですね、はい、
まあ、そういうのを変えるだけで、まあ、見た目も変わり、
はい、
内面も変わっていくということなんですよね、
はい、そうですね、はい、
まあ、あの一旦ちょっと音楽を挟みましてね、
はい、
まあ、ファッションを変えると、はい、今度はそれを着て、どこへ行くかだとか、はい、どうしたいかってなるじゃないですか、
はいはい、
その辺のこともちょっと聞いてみたいと思います、
はい。
先ほどファッションを変えると内面も変わるっておっしゃったんですけども、
はい、
例えば、まあ、これは洋装についてのテーマなんですけども、
はい、
例えば男の人もなんかやっぱり変わるんですか、はい、まあ、やってらっしゃるという
変わりますね、はい、男性特に、はい、男性ってどうしてもビジネスシーンですとスーツ、はい、ジャケット決まりきったお洋服が多いですよ ね、はい、その中でやっぱりこう例えば先生のように、はい、お仕事がちょっと固めの方が、
ええ、
硬いスーツを着たりお洋服を着たり、
はい、
いつもしているのでしていらっしゃると思うんですけど、
ね、
はい、ちょっとこう時には、
ええ、
少しカジュアルなお洋装にするとかいうのをするとまた気分も変わってくるし、
なるほど、
自分がこう気合が入りすぎてるから少しちょっとテンションを落として落ち着かせたいという時にお洋服を変えたりとか、まあ、ネクタイの色を変えたりシャツの色を変えたり、
はい、
ノーネクタイにしたりネクタイをキュッと締めたり、
はい、
男性も本当に気分で変わりますよね、その洋装商品を変えることによって気分が変わると思います。
じゃあ学んでいらっしゃる方には男性の方もいらっしゃるという、は
い、います。男性の方もコーディネートしたことありますけど、
うん、ええ、
褒めてもらえたって言って喜んで、
なるほどね、
はい、
例えばなんですけども、
はい、
僕ってまあ、仕事柄、
はい、
まあ、ファイナンシャルプランナーということで、
はい、
まあ、カチッと見せようとはしてるわけですよ、
はい、
まあ、信頼っていうのを置くために、
はい、
ただあんまりカチッとすると今度はとっつきにくいとか、
はい、
近づきにくい、ちょっと喋りにくい、
はいはい、
っていうふうに思われたりもするんですよね、
はい、
これちょっとジレンマなんですけども、
はい、
そういった場合にはどんな感じで変えたらいいんでしょうね。
そうですね、それはもう本当に今日ね、はい、名刺に今日ネクタイ、はい、シャツもうスタンときちっと素敵に見えてますよ、はい、そこでもしかしてしっかりとしてネクタイをはめられてると、
はい、
ちょっと私もあなんかすごい緊張も倍だったと思うんですけど、そういうふうにネクタイノーネクタイでそのシャツもね素敵ですよね、はい、ちゃんとボタンのところにアクセントがついていて、
あ、そうですか、
はい、ストライプの、エレガントな感じのジャケットに、
はい、
そのカジュアルな感じがちゃんとマッチしていると思います。
これにアドバイスするとしたらあと何を加えたらいいとか、
ちょっとチーフとかさせていただいてもいいかもしれませんね。
ここですね、
はい、男性の場合小物を、はい、バッグだとか靴だとか小物でいろいろ遊んでもらったりするほど、
先
ほどちらっとお財布が、はい、はい、見えたんですけど、あれも素敵でしたよね、黒子のああいうところに色物を持ってらっしゃいますよね、黒っぽいのとか紺とか、はい、ダークスーツをお召しの方が小物をパッと出された時に色のはっきりした小物使いのものを持ってらっしゃると、ちょっとおしゃれな粋な感じがしますよね。
なるほど、
素敵だなと思いました。
そういうことなんですね、
はい、
小物に気をつけるというか。
そうですね、
男性より女性の方の方が見てらっしゃいますよね。
そうですよね、やっぱり
なんかね襟のとことかの袖のとことか ね、
はい、
ちょっと隠れミッキーを忍ばせたりする時もあるんですけどもちゃんと発見してくれるのは女性なんですよね。
そうですよね、
はい、逆に女性の方の場合はどういうことを意識されてるというか。
女性の方はもう本当に好みとか、はい、それと体型を気にされる方がすごく強いの で、
は
い、
う
で
ね、
どうしても体型をカバーすることにこう気がいってしまって、せっかく の自分のボディラインを隠してしまったりとかいう方がいらっしゃるので、
はい、
そういう方が多いので、
はい、
その殻をこう打ち破るというか、
どうしてもね、ずどんとこう、ね、
はい、
体型がラインが見えないようなのを着ようとしますもんね、はいはい、自信がないと。
そうですね、ファッション講座で一緒にお買い物に行くっていうコースもありまして、一緒にデパートをこうアイショッピングしていって、あなたに似合うのはこういうものですよっていうようなお時間を作ったりすることもあるんですけど、絶対に自分では着ないと思うようなものをあえて選んで着ていただくんですよ、
はい、
これ着ないでしょ絶対って、
はい、
でもあなたに絶対似合いますよ、一度着てみませんかって着ていただくと、こんなの着れないっておっしゃってる方がそれを着るともうバッチリ合うので、うっそーみたいな感じで、すごい素敵です、私こういう洋服も似合うんですねっていうことで、バリエーションが増えるので、
はい、
活動範囲が増えます ね、
なるほどね、
これ着てどこ行きましょうっていうところになるんです、はい、女性の場合は、
はい、まあ、ちょっとしたチャレンジですよね。
そうですね、主婦の方なんか特に、
はい
はい、
今おっしゃったようにこれ着てどこへ行きましょうってなるじゃないですか、
はいはいはい、
逆にねそういうまあおしゃれをして今度は例えばちょっと、みんなで集まるだとか、
はい、
その場を提供されたりっていうのはされてるんですか。
そういうのもしてますね。特に私の場合は着物の場合は あの着物を着ても出かけるとこがないっていう、う
ん、はい、はい、ですね。
そういうことになってしまいますよね。だから着付けの生徒さんにはほぼほぼ自分でちゃんときれいに着れるようになったら、その後お茶会を私があの開催しまして、そのお茶会にお招きしてます。
でいいですね。
ちゃんと着物で着てきてねっていうことで。
そうですね、
はい、で着てきて、はい、あのちょっとダメなところはチェックして、そこでワンポイントレッスンも入れて、あのお茶会を開いたりしています。そうすると何月に開くから、はい、そこまでにちゃんと着れるようになろうねっていうふうに目標がやっぱりあると、はい、期日をちゃんと持たないと、だらだら着ていても、着ていくことがないとまた忘れちゃったりするので、必ずちょっと定期的に着ていくところを決めるっていうのは、
あ
のいいと思います、
は
い、
あの一回覚えてもすぐ人間って忘れちゃうじゃないですか ね、
そうですね。
あの定期的にそういうイベントあるといいですね。
そうですね、は
い、また思い返して学ぶとか、
はい、
あの忘れたら勉強しに行くとか。
そうですね、
ね、そういうのがあっていいですよね、
は
い、で
作法もお茶会をやることによって日本の礼装礼法も学ぶことができるので、まあ、立ち振る舞いだとか、そういうものも一緒にお勉強できるので、 うまくその茶道と着付け教室をあの合体させて、あの和装の方ではやっています。
あ、なるほど、はい、あの和服を着ると、はい、まあ、女性なんかあのなんか振る舞いがもうガラッと変わっちゃいますよ ね、
変わりますね、はいはい、
なんか所作が本当女性らしくなりますよね。
そうですね、はい、私なんかあの特にこう普段、もう誰もついてこれないぐらいあの早歩きなんですよ。自分ではすごくゆっくり歩いてるつもりなんですけど、いつも早歩きでこう大股であの歩いてるんですけど、はい、もう着物を着ると全く違いますのでね、あの別人に見えるってよく言われます。
なるほど、
はい、
あのそういう学校をされてるということなんですけども、はい、どういった年齢の方が多いんでしょうか。
今は30代後半から、
はい、
60歳ぐらいまでの方です。
あ、幅広いですね、
はい、幅広いですね、
は
い、
女性男性とするならば女性の方がやっぱり
多くて、女性の方がやっぱり多いですね、はい
は
い、
目的としては女性はどういう目的で。
あのやっぱりお母さんからもらった着物がタンスの中に寝ているので、なんとかもったいないので、ちゃんと自分で着こなせるようになりたいっていう人と、自分で着せれるようになりたい、そういう方だとか、
まあ、洋風洋装でしたらばなんかファッションセンスをもっと上げたいとか。
そうですね、洋装だとやっぱ自分に似合ってるものがよくわからない、だからちょっとあの選んでもらいたい、お仕事にどんなの着ていっていいかわからないっていうような方ですね、はい、やっぱり結構ダイレクトにこう結びつくのはビジネスシーンに、あのどんなものをあの着ていけばいいのかっていう方が多いですね。特に男性はそうですね、
ビジネスシーンでやっぱりこうファッションなんかをですね、
はい、
どういったものを選んだらいいかっていう方も結構いらっしゃるということ
ですか。そうですね、その方の職種によって選ぶものがどんどん変わってくるので、はい、それをあのこういうお仕事をしてる人してるんですけど、どんなお洋服がいいですかっていう方のご相談が多いです。
やっぱり営業の方とか多いんですか。
そうですね、表に出るお仕事の方がやはり多いですね、
はいはい、あ、例えば講師とか。
そうですね、講師の方と。そうです、あ、講師の方
前に立って喋るとか、あの
セミナーをやる方だとか、はい、コンサルをやってる方だとか、
はい、
そういう方が多いです。
逆に僕みたいな男性もいらっしゃるわけですか。
はい、いらっしゃいますね。
あ、いいですね、
はい、
ちょっとファッションに疎いんで、ちょっとその辺を分かった上で選べれるようになりたいですよね、はい、ネクタイの選び方からね、やっぱりどうしてもなんか雰囲気で選んじゃうっていうのがあるので、
はい、
聞くところによると、アメリカの大統領とかもそういうなんていうんですかね、メイクの人がついたり、はい、ファッションの人がついたり、いろいろね、
全部ついてますね、スタイリストが全部ついてます。
スタイリストが、
はい、
それはもう人前に出る人は必ずと言っていいほどそういうのは意識して。
そうですね、
どう見られるか、どういう印象を持たれるかっていうのが大事ということですよね、
は
い、
そうですね、はい、
はい、あとですね、これ個人的な話になるんですけども、
はい、
現在、まあ、例えばこういうことにハマってるだとか、
はい、
趣味とかありますか。
そうですね、今やっぱりなんか私、去年還暦、 還暦
全然見えないですね。
還暦で、はい、今年も年明けて61歳になるんですけど、
これラジオでね、伝わらないのが残念なんですけどもすごい素敵な感じでね、今日も綺麗な方来たなと思って初対面なんですけどね、はい、それで、はい、還暦迎えられて、
そうですよね、はい、還暦を迎えてよりそうですね、残りの人生どんな風に、生きていけばいいかなって感じた時に、やっぱり世の中に役に立つお仕事をやっぱりちゃんと私が生きてきた証としてやっていきたいなっていう風にはずっと常々は思っていたんですけど、本当にその和装を学ぶことによって日本の文化伝統、
はい、
それから慣習、それとお茶をやることによって和の精神だとか武士道だとか、本当に日本には素晴らしい和心みたいな、はい、大和の心みたいなものがあるので、これを絶対何が何でも後世に残していかないといけないっていう思いが、もう本当にどんどんどんどん大きくなっていきまして、そこを今一番なんかすごくハマってて、どうやったらそれを伝えていけれるか、どうやったら広げていけれるかっていうことに、なんかすごくもう気持ちは一つになってますね。
なるほどね、
はい、だから大きなことはできませんけど、孫にお茶を教えたり、必ず孫にお正月に着物を着せてあげたり、私がちゃんと着物姿で孫の前に立つっていうことから始めようと思って始めたんですけど、やっぱりあちゃん今日は着物着てないのとか、お茶を飲むときにきちっと両手でお茶碗を、子供が両手扱いができたり、
はい、
きちっと普段はこうおてんばさんが、お茶を飲むよっていうときちっと正座をして、両手をついてお辞儀をしたりとか、そういうことができるようになるんですよね、まず自分の近いところから、確実にやっていけば、なんかこの思いは広がっていくだろうと思って、
なるほどね、
そこのところに今一番力を入れてますかね。
なるほどね、はい、後世に、伝えていきたいっていうことですね。ですよね、
はいはい、
今さらっとお孫さんがいるということを聞いたのもちょっとびっくりなんですけども、
はい、もう4人います。
4人ですか。
4人います、はい
はい、じゃあ、ちょっとお時間が来ましたので、はい、一旦音楽を挟みたいと思います。
はい、はい、
はい、それでは松浦さんにですね、
はい、
最後に一言リスナーの方にちょっとメッセージをですね、はい、お願いいたします。
はい、衣食住なぜが一番最初に来るか、赤ちゃんが生まれた時に産湯を使っておくるみで、巻いてもらって一番最初に肌着をつけますよね。お洋服、その後におっぱいを飲みますよね、
はい、
私たちの命、体を守るのに、はい、衣食住の衣ってとっても大切なことなんですね。だから私はその命からを借りて人の人生を成功に導く、輝かす、そういう活動をやっていこうと思っています。
はい、はい、ありがとうございます。この今日の放送を聞いてですね、リスナーの皆さんの中で、いや松浦さんとちょっと関わってみたいとか、はい、お話を聞いてみたいという人もいると思うんですけども、はいはい、どういうふうに検索すればよろしいでしょうか。
そうですね、はい、レイコ塾、
はい、
レイはお礼のレイに子供の子、
はい、
でフェイスブック検索していただくか、松浦レイコで、はい、検索していただきますと、私がなんかコメントを出してますので、
はい、
そこでレコ塾の方がメッセージが入りやすいと思うので、
なるほど、
それでメッセージいただければ、
はい
はい、よろしいかと思います、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は本当に興味深いお話を聞かせていただきました。はい、ゲストの松浦玲子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に番組タイトルを言いますので、ご一緒に続いてまた来週を一緒に言ってください。
はい、
はい、情熱ストーリー起業家応援ラジオ、また来週。